不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りします。今日もスタジオにはオフィス関西の西田さん、前田プランニングオフィスの前田さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今年も後半戦に入りました。
そうですよね。早いですよね。
でも結構こう不動産とか空き家にまつわる相談というのは、はいはい、もう年を追うごとどころか月を追うごとに増えてるんじゃないですか。
いや、もう激増ですね。昨日ね、空き家のセミナーやってましたけども、はい、随分やっぱり相談っていうか、はい、内容が違ってきてますよね。
どんな、
例えば相続で争うというのももちろんあるんですけども、はい、そうじゃなくって相続したくないとか、どういうふうに手続きすればいいかとか、田んぼはどうなるんだとか、
はい、
結構多いですよね。前はほら、要するにこの、法定相続分っていうのがあって、法定相続分でいけますかとか、自由に決めてもいいんですかって質問が多かったんですけど、最近はなんかね、できれば引き継ぎしたくないんだけど、どうすればいいですかみたいな。
もうじゃあ、財産を分けるとか分けないではなく、はい、もらわないという。はいはい、
そうですよね。うん、でね、例えばの話なんですけど、昔、地主さんってすごくお金持ちだったわけですよ。はいはい、高岡でもなんかもう本当に地主さんがね、はい、何人かの方が、たくさんの土地持ってらっしゃる。はい、加賀藩市とかね、の町の中で多かったんですけど。
いや、私も昔取材で行ったことあるんですけど、はい、府中町の大地主のお宅っていうのは、
はいはい、
なんと家の周りにお堀があるんですよ。
ああ、なるほどね。
はい。うん、そして、後で聞いて分かったんですが、その人は、府中町から、
うん、
まあ今全部富山市ですけど、府中町から旧の富山市まで行くのに、自分の土地を通ってだけ行けたと。
うん、ああ、なるほどね。
すごいんですよ。
あ、もしかしてその方は知ってる方かもしれない。
そうですか。
会社関係の方。じゃないですか。
いや、あとでちょっと名前。
はいはいはい。
さすがにここでは個人名
が。そうですね、まずいですね。
はいはい。そういうお宅ですよ。
で、地主さんがね、例えば、昔すっごい地主さんに金持ちだったんだけど、今地主さんっていうのは、土地をみんな壊して返すんですよね。昔はその、建物、借地の上に建物建ってるの売買できないかとか、なんか売る方法はないかとか、じゃあ買い取りして建物つけて売ったらどうかってあったんですけど、最近はもうあっさり、壊して返します。で、返された地主さんってどうしようもないんですよね。で、ちなみに昨日はね、この砺波と南東方面を中心にやってたんですけど、稲見っていうのは地主さん非常に多いんですよ。ですから稲見っていうのは空き家じゃなくて空き地が多いです。壊しても返してしまうんですよね。
だけど上物立ってないと固定資産税が、はい、増えるん
じゃ、上がりますよね。それはそんなにびっくりしたこともないんですよ。地価が安いんで、
なるほど。
ただね、それよりも、例えば分けてくれって言った時に、確定作業しなきゃいけないでしょ。はい、分泌して売らなきゃいけないんですよね。
はい、
で、測量代が馬鹿にならないんで、地主さん、私、地主さんも何か知ってますけども、はいはい、非常にこの地主やりにくいっていう。で、非常にお金持ちで、お金持ってるからいろんな物件集まってきたんですよね。で、もう中にはもう本当にもう貸すみたいな土地もありますし、はい、で、なんか、都市計画に変わって、代替でね、市からなんか土地もらってするんで、基地とか県がもらうんですけど、代替でもらった土地がまた最悪の土地だっていう、これなんでこんなもらったんですかみたいな。で、売れますかねっていうから、売るように、加工するの大変だねって話ですよね。で、不動産相続の相談窓口では、地主さんとか、アパートのオーナーさんとか、そういう方の、ご相談とか、もうたくさん受けてるんですけども、最近やはり引き継げないからどうしようかとか、この先本当にアパートっていうのが空いてきたらどうなるんだろうかとか、入居者なかなか入らんとか、借り上げシステム取ってるサブリース方式やってますけども、あんまりうまくいってないとかっていうような、悩み事っていうかぼやきが多いですよね。
いや、だって富山市だって、こういっちゃなんですけども、コンパクトシティ構想で、
はい、
随分と周りを切り捨ててる部分がありますから、
はいはい、
中心部分の、そういったアパート、うん、マンションはいいかもしれませんけれども、はいはい、周辺に建っていたマンション、アパートってのは、どんどん忘れられてますからね。
そうですよね。
はい。
まあ、だんだん人口減になってくるんで、そういたしからないことかなと思うんですけども、ただやっぱりそのいざじゃあそれが自分の身に降りかかってくるとどうなんかなっていうね、あの感じですると思います。
今そういう相談ですか。西田さんの方はいかがでございますか。
そうですね、あの私今50代後半なんですけど、はい、ちょっとやっぱり最近もやっぱり同級生のお父さんが亡くなったということで、まあ、相続の話になるんですが、まあ、あのちゃんともう前からそのうちも田んぼもありますし商売もやってた。で息子の方はあまり若い時はそのお父さんのやってる商売には絡んでなかったんですけど、うん、まあ、一応家業としてやってて、どちらかというとあの同級生の奥さんお嫁さんがそれを手伝ってた状況なんですけど、あ、まあ、お父さん亡くなる前やっぱりしばらく施設入っておられたんで、はい、そのご商売の方も、まあ、お母様もだいぶ昔は、ね、手伝ってらっしゃったんですけど、うんうんうん、だいぶ年になったんで、うん、実質的にはお嫁さんがずっと
仕切っておられたわけだ。
でじゃあ お父さんが亡くなりました、商売どうしましょう、はい、という話で、まあ、たまたまそこの場合はあのお嫁さんとも養子縁組してあったので、
ほ、
相続はできるの でただ商売継ぐにもなんか業界的にどっか の県の何でしょう届け出をしなくちゃいけないとか、誰が継ぎますかみたい なんかいろんな申請業務があったらしくて、それはちょっと相続云々のとは別に続けていくんだからすぐ手続きしなくちゃいけないよねということで、そこは誰が継ぐかはじゃあ奥さんが継ぎますの名前にしときましょうということで手続きして、まあ、あと相続のいわゆる相続でどうなるかっていうのはちょっと今財産を今洗っている段階でなんですけども、あのやっぱりその単に相続だけじゃなくてやっぱりいわゆる事業承継というか、はいはい、そどうしていくかっていうのは、まあ、ただその商売も永遠にやるのかどうなのか、今のある形でやれるだけとりあえずやろうかなと今とりあえずの決断なんですけども、まあ、そのもしなんか要は設備更新とかするとなるとまた千万単位のお金がかかるので、はい、その時はもう一回考えようかなという感じな話になってます、ね、
いやだって中小零細、いやもう家庭内手工業に近いようなところって、はい、将来的には半減するって言われてますからね。
そうですね、
はい、
なのでその辺も、まあ、あの相続税どうとかそっちの話も当然あるんですけども、うん、じゃあ将来的に、ね、家としてどうしていくのかというのも絡めてお話をしているって感じですか、
はいはい、両方考えなきゃいけないわけだ、はい、
そうなんですね。
でもそういうのがどんどん増えてくる、
はい、
減ることはありえないということですよ ね、
は
い、ね、これが今の現状。
そうですね、
で不動産相続だけではないということですよね。
そうですね、
それにいろんな要素が絡み合
って、そうですね、まあ、だんだんやっぱりこう縮んでくるって言いますかね、どんどんやっぱりこうコンパクト化されてきて、
はいはい、
あのこれまでやってたものをだんだん廃れていくっていう、突然なんかですもんね、店が閉まってて、あの店もうないんかみたいなね、うんうん、の多いですよね。
いやあの単純に言えば高岡でいうとほら、
うん、
真島の縦断ソフトが、はい、あれ、はい、まだやってる、やるをもとったがにもうやめられたぜって、その前宮田のたい焼き屋さんが
仕
事をかれましたし、我々高岡市民にとっては、
そうですね、
あれあれっていう、あの本当に子供の時から慣れ親しんでいた懐かしい味のお店が後継ぎがおらんとか年いったとか、うん、体具合悪なったがでっていう、この理由でもうパッと店閉められちゃうっていう。
ですね、
それがまあ代表的なもんですよね、
はい、
でこれにこういった有名店は別にして他にもいろんな小さなお店が畳んでいかれてるってことでしょう。
そうなんですよね、
だってこれだって店舗も空き家になるわけでしょ。
ありますよね。そうですね、
はいはい、で借りてたところを、はいはい、もう貸してた人にとっては空き家になるわけだし、うんうん、自分の持ち家だったというか持ち場所だった、はい、事業所なり店舗ももう使わなくなったら空き家ですもんね。
まあ多分あのそういう後継ぎがいないくらいですから、お子さんもその子にいないでしょうから、ね、そこにおられるお父さんお母さんがおられるんだったらそうなりますよ ね、
話なんで、自分の家に加えて、はい、その事業やってたお店も全部空いた不動産になっちゃうという、
そう、は
い、で引き受け手がいない、
はい、
あの各商品で今あのチャレンジショップみたいなね、助成金出しましょうっていう、
はいはい、
あの形の形態が出てきてますけどね。 で本当はもっともっとあのベンチャーとか若い方に、うん、あの新しいアイデア商売できる方にあの投資して、まあ、多少その焦げついてもいいからどんどんどんどんお金使っていった方があの街を活性化すると思いますし、全部が全部うまくいくわけないですけども、あのいくつかのものは成功するんじゃないかなって感じもしますけどね。
その本当継承者はいないわ、不動産の引き受けてもいないわっていう現状がこれからしばらくは続く。
そうですね、はい、
まあ、致し方ないんですよね。これだけ人口が減っていくわけですから、これまで人口が増えてくるから、住宅も増えたし開発も増えてきた、当然この店舗も増えてきたんですけど、今人口減ってるわけですから、あのだんだんこうちっちゃくならざるを得ない、ちっちゃくなっていくのがそれでノーマルだと思うんですけどね。
それででも活力を持たせなきゃいけないっていうのはやっぱ難しいですよね。ちっちゃくなっていくとどうしてもなんか、ね、うん、全体のパワーが落ちてきますからね、うんうん、さあそれではお知らせを挟んで後半お話伺います。勉強会もあります。